毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は1月下旬号に掲載されている多文化共生のためにについて、市役所市民生活課多文化共生推進室福島さんにお越しいただきお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市内には多くの外国人市民が生活していますね。
はい、平成28年11月30日現在、市内に住民登録をしている外国人市民は8102人で、市内の人口の約 2.6% にあたります。全国の割合が約 1.7% ですから、四日市市は外国人市民が多い都市であると言えます。
そうなんですね。しかし、なぜ四日市に外国人市民が多く住むようになったのでしょうか。
はい、平成2年に出入国管理及び難民認定法が改正されて、日系人の2世3世とその家族の在留要件が緩和されました。このため、仕事を求めて来日する南米からの日系人とその家族が増えたんです。四日市市でも近隣を含めて製造業が盛んなこともあって、平成21年をピークに外国人市民の数は1万人近くまで増えました。その後、経済不況などの影響で大幅に減少しましたが、近年は再び増加傾向にあり、現在も8000人以上の外国人市民が市内で生活しています。出身国は50カ国以上で、市内には様々な言語を話す外国人市民が住んでいます。
そうなんですか。多くの外国人市民が居住している中で、その子どもたちの数も多いんですか。
はい、特に南米系を中心とした外国人市民が多く住んでいる笹川地区では、子育て中の若い世代が多く、たくさんの外国人の子どもたちが地元の小中学校に通っています。
なるほど。では多文化共生推進室として外国人の子どもたちを対象とした事業は行っていますか。
はい、教育委員会と連携しながら様々な取り組みを行っております。実はそういった取り組みの一つとして、子どもたちが早い時期から目標を持って学校生活を送り、日本社会でのキャリア形成に役立ててもらうために、キャリアデザイン講座を今年度から新たに実施しました。
キャリアデザイン講座ではどのようなことをしたんですか。
はい、キャリアデザイン講座では、日本で活躍している外国人市民の話を聞いたり、外国人市民と日本人市民が共に働く現場を見学したりする機会を設けました。
キャリアデザイン講座ではやはり外国人の子どもたちが対象ですか。
外国人の子どもたちだけではなく、多文化共生に興味があったり、自分の将来のことに関心がある日本人の子どもたち、またその保護者も対象としています。
そうなんですね。キャリアデザイン講座の参加者からはどんな感想がありましたか。
ある日本人の中学生からは、私はいろいろな国の仲間がいる学校で学ぶことができてよかったと改めて思いました、との感想がありました。講座では多様な人々が一緒に協力し合うことの大切さを学びました。先ほどの感想は、普段から様々な国籍の子どもたちと共に学校生活を送っているからこそ得られた気づきかもしれません。
なるほど。講座を受講することで自分の進路や仕事を考えるきっかけになっただけではなく、改めて自分たちの状況を振り返ることができたんですね。
はい、キャリアデザイン講座のもう一つの大切な狙いとして、日本で活躍している外国人市民の方の話を聞いたり、職場見学をすることで、日本人市民と外国人市民が多様性を尊重し共に働くことが社会に豊かさをもたらすことを子どもたちに理解してもらうということがあります。日本人市民と外国人市民が互いに認め合い尊重し合って暮らしていく、それが私たちの地域に豊かさをもたらし共に活躍できる社会につながるのではないでしょうか。
ありがとうございます。本日は多文化共生のためにをテーマに、市役所市民生活課多文化共生推進室の福島さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。